ファミレス映画館をご視聴の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はね、ベイビードライバー今週公開の、
そうですね、
公開3日目だね、月曜日だから。あ、金曜からやってたの？
金曜じゃないですかね。
そうか、じゃあ4日目か。いや、とんでもないものを見てしまいましたよ。
いや、すごかったです。
素晴らしかったね。エドガー・ライト監督で言えば、
俺が最も嫌いな、あのスコット・ピルグリムを撮ってる監督なんで。
まあ、俺はショーン・オブ・ザ・デッドっていう傑作を手がけてくれてるので、
スコット・ピルグリムが俺本当嫌い で、うん、でその次のワールドエンドがなんか主人公自分っぽくて、なんか、
あ、南君っぽかったの？
なんかもう
酒飲みでもないじゃない。
いや、でもあの主人公ってなんか青春時代にこの後いいことがあるみたいな感じだったのに、実際はもう酒飲んでグダグダに
下り坂
でもう
下がっていく一方だ。
もうどうしようもなく酒飲んでくだまくっていうような感じの人生って、今割と今の俺っぽいっていうので。
そうなんだ、くだ巻いてんだ。
もう今日俺実は誕生日なんですけれど。
そうなんだ、おめでとうございます。何歳なの？
37ですよ。
7? 嘘、最初会った時19とかそのくらい。
20歳ぐらいですよね。
付き合い長いな。
で今
びっくりしたわ。
今日あの本当は
30ぐらいだったもんね。
日雇いでなんか本当は、ま、あの仕事あるかどうか待ってるだけでも2000円もらえたんですけれど、
う
ん、それを寝過ごすっていう失態しちゃって、
で、まあね、
せっかくの誕生日の日に
37で誕生日で仕事をドタキャンしてしまった。
それも寝過ごすっていう。まあ仕事があったかどうかは分かんないんですけれど。
あ、そうなんだ。まあ、もともとアポイントメントがあったわけじゃないんだ。
とりあえずこの時間帯に来てっていうので、
はい、
なければ 2,3 時間待てば2000円ぐらいはもらえたんですけれど。
そうか。
まあでもそれもなんか、うん、結局仕事があるわけでもなかったんで、
なるほど、
ちょっといろいろとこの1週間悩みがあって、
悩みがあった、
それを吹っ飛ばしてくれたのが今日の映画だったんで、
ね、いや俺ね、エドガー・ライト監督はアントマンのね、ほぼシナリオを作ってたご本人っていうか、
そうですね、
その後どのくらい手が入ったか分かんないんだけど、多分ほとんどエドガー・ライト監督が作ってたんじゃないかなって思うんだよね。
ああ、どうなんでしょう、結構で
も、ね、まあ、そこ誰も分からないとこだから、
脚本とか制作の段階で揉めたっていう話もあるんで、
ね、もうね、直前になって降板したみたいなさ、だからあのアントマンの面白さの大半の手柄はエドガー・ライト監督だったんじゃないかな。
根幹的な部分はやっぱあったのかもしれないですよね。
そう、
うん、で俺若干舐めてたところがあったんです
けど、舐めてた。あ、でも予告が面白そうだなって思って言ったよ。
なんか、あ、今度サイモンペック使わねえんだとか、まあ、イギリスじゃないしなとか思ってて、
アメリカ映画いっぱい出てるサイモンペック。
いや、そうなんですけれど、あのあれもそうじゃないですか、あのワールドエンドもその前の、うん、あの何でしたっけ、俺ホットファズとか、うん、全部アメリカじゃないじゃないですか。
そうだね、
初のアメリカ、初でもないですけどアメリカ映画で。
ああ、そうかそうか、エドガー・ライト監督作品として、アメリカ、それこそ
スコット・ピルグリムはそうでしたっけ、うん、
スコット・ピルグリムがアメリカ
映画だって。本当嫌いで興味がなかったんです、スコット・ピルグリム。
本当につまらなかったね、あれはね、三平画館の第1回作品だったんじゃないかな。
なんか覚えてますよ、みんあの川崎さんと期待して見に行った時に、うん、すごいうまいもんが食えると思ってたらそうでもなかったっていう。
うん、まあ、まあ、本当思い出したくもないよね。あ、でも町山さんとか、なんか本当に映画好きブロガーたちがね、大絶賛してるのか、未だに耳を疑う。
俺はなんか自分の好きなものをなんか簡単に作られたような気がして、好きじゃなかったんですよね。
発注、注文呼び出しボタンしても混んでるせいで全然注文取りに来てくれないんで、
ね、
今日はガストでやってます。
ええ、
そう、それで、あ、すいません。
すいません。注文いいですか？
ああ、忙しいんだ。そんな、ベイビードライバーは、
はい、
まあ、注文してないから、なんかね、まあ、もう十分褒めてはいるんだけど、そう、素晴らしかったですね。
いや、下手すりゃ、自分の中でベスト級に入ってもいいかなっていう。
オールタイムベスト
ですね。まあ、高くはないですけれど、10位ぐらいだったら入るかなって。
ドライブと比べたら
俺ドライブよりこっちですね。
あ、そうなんだ。俺はドライブの方が上だよ。
なんつったらいいんだろうな、
うん、まあ、ドライブ以来のね、カー映画の傑作
ですね、
うん、
あと 前にも言いましたけど自分の興味のない音楽のジャンルで、うん、ここまでなんか熱くなるんだと思って、ま
あ、確かにねちょっとね主人公の年齢と音楽のセンスがちぐはぐなんだよね俺世代じゃんって思ってさ
あとなんか
あの主人公二十歳ぐらいだよねもうちょっと言ってんのかな
あと事故にあった iPod が出てくるんですけれど、うん、それそんな子供の頃の iPod だっけっていうのがちょっと
古い古いあれでもだから二十歳ぐらいだとしたら、もう2003年か4年ぐらいには、江島くんが初代の iPod を持って歩いてたもん。
ああじゃあやっぱ若いですよね、うん、相当
あ二十歳ってこともないか15年前でだから
ですよね、うん、その時にあの子どう見ても小学生に上がってないような感じだったんで、うんうん、あの iPod を持ってるっていうことは何歳なんだろうっていうのがなんかちょっと、
ね、iPod はいじるのにカセットテープだし、アナログ版だしどうやってパソコンに入れてんだよ
なんかあれですよねでもいいなと思ったのが、うん、声を録音して、うん、子供があの言葉を学ぶための機械でリミックスしてたりとか、
うんうん、あのね機械もおもちゃみたいな本当にあのパソコン用とかミディ接続できない感じの、ね、やっぱ子供の時に買い与えられたおもちゃを今でも使ってんのかな
そうですね、
うん、ジグダイもねスマホが彼女は一応スマホっぽいの持ってた感じがしたけど、ガラケーなんだよね
提供されるのも全部ガラケーでしたね
そうだでもソニーがコロンビア映画なんだけど、でも iPod は iPod なのウォークマンじゃないんだって
そこはこだわりなんですよまあ音楽のやつはやっぱり早いのは iPod だったんで、うん、その後
そうだね、あ、まあ、ウォークマン存在してたけど MP3 じゃなかったり、うん、変な独自の音楽企画だから全然多分注文取りに来てもらえなくて抜かされてるぞ2回目押してしまいました。
いやでもなんか今年カセットブームが来たっていうのが嘘だろうって俺はずっと思ってたんですけれど、
そんなの来てるの？
なんか結構いろんな、まあ、インスタ映えするので上げてるのかもしれないですけど、いろんな人がそのカセットテープや
った
、
まあ、映画で言えばガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスのカセットテープだったしね。
そうですね。でなんか、ね、TBS のラジオの玉結びの、うん、あのプレゼントもカセットテープになって、うんうん、なんかカセットジャスティン・ビーバーとかもなんか上げてたとかいうので、
う
ん、
そうか、
ちょっとブームが来てるっていう、
うん、新しい音楽全然わからないからこの映画でも新しい音楽が使われてたかわからないんだけど、伊集院さんのラジオで言ってたようにあそれとは違ったんだろう、ヤマハの人に聞いたんだよね、漫画描いてるから。
あそうなん
です。あの34歳過ぎると、青年男性は新しい音楽が入ってこなくなるっつって、
新しい機械と新しい音楽があ
るんです、うん、新しい機械の方は伊集院さんがラジオで言ってたんだけど、音楽の方はそう聞かれて言われて、それもだから新しい音楽は新鮮かまってちゃんと相対性理論で止まってるんだよね。ハワイアンビーフカットステーキと、はい、ドリンク B セットこれお願いします。
こちらソースは何？
あ、ソース、ガーリックソースで。
ガーリックソース、
はい、あ、同じもので。
こちらは、ライスはお付けしなくてよろしかったですか？
あ、ライスこれないんですか？
そうですね、もし、こちらに、あと単品のライスつけていただくか。
じゃあ、やっぱりこれやめて、はい、ドリンク A セットでお願いします。
あ、同じものでお願いします。
ご飯大盛りいたしましょうか？
あ、普通で。
じゃあ俺はお願いします。
はい、かしこまりました。以上でよろしいでしょうか？ドリンク2と中和にご用意させていただいております。
はい、ありがとうございます。はい、なんとドリンク B セットはライスがつかないセット、そんなのあんのか
結構珍しいですよね。
盲点だったよベイビードライバーが、
はい、
まあ、とにかくあまりに素晴らしかったと、どんなところが良かったですか？
まず、まあ、主人公が耳鳴りがひどいっていう
の、 PTSD みたいなのもあったり、あの事故の後遺症、顔の傷も多分それだよね。
そうですね。でその情報だけは最初にあったんですよ、うん、 で
音楽を聴いてないと耳鳴りがひどくて、普通じゃいられないみたいな。
で始まった瞬間にもう ノイズとして耳鳴りから始まって、音楽が聴く動作から始まって、
耳鳴りから始まってたんだ、もう覚えてないな。
でその音楽とともに銀行強盗が始まって、待ってる間暇だからって音楽に合わせてあのワイパーを動かしたり、
ノリノリなん
だ、ノリノリで、すげえ、それも全部あの音に合わせてるっていうか。
そう、1曲目がジョン・スペンサー・エクスプロージョンのベルボトムズっていうね、ジョン・スペンサーがもともとはニューヨークでプッシー・ガロアっていうバンドをやってて、ソニック・ユースとかの仲間だったんだけど、その時は超マイナーでノイズとローリング・ストーンズをミックスさせた音楽をやるんだっていうちょっとおかしな人たちで、それが本格的なブルース・ロックを結成始めたのがジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョン。俺が一番音楽が詳しかった時代のやつで、
そのプッシーガロアってなんか聞き覚えあるなと思ったら、
プッシーガロアは007とかの悪者とかでよく言ってなかったっ
け。あとあれですよね、オースティン・パワーズの映画3作目でそれの名前が出てきて、だからオースティン・パワーズのお面をみんな被ってたんだなと思って。
それは関係ないよ、プッシーガロアの場面と全然違うじゃん。
あ、でもなんかそれの流れでそれの
違うと思う。全然そんなプッシーガロアはもう本当にドマイナー映画で、だったらプッシーガロアの音楽はそこへ書かなきゃおかしい。
あ、なんか急にそれがあったんで、まあでもあの何でしょう、音楽に合わせてちょうどドアを開けたりとか、武装したりとか、あの銃撃とか、あの車がスリップする音まで計算されてやってるのがすごくて、そこに圧倒されてて、わすごいなと思ったら、それを超えるオープニングが始まるじゃないですか、ワンカットで。
そこで乗ってる車がスバルのね、あ、W なんとか、そう、俺もうマニュアル車でね、FR 車でスポーツカーで赤くてね、あれがもうあの冒頭のカーアクションが素晴らしいんだよね。あの3台並んでさ、赤い車上から見たら見分けがつかない、なんかそうアウディかなんかと、ね、
あのカーチェイスの奇抜さも面白いですし、それも全部音楽に合わせてるっていう素晴らしさ、キーとかブローっていう音まで全部計算されてるっていう、
まあね、あ、それでさ、俺どうかなって思ったら、音楽に合わせた銃声
バンバンバンとか、なんか1個テンポが遅かったりとか、
ああいうの俺本当は大嫌いなんだけど、かっこいいからちょっとね、悔しいけど認めざるを得ない。
あと
良さ、
札を順番に置くときも音になってて、ガチャガチャとかなんか、すっげえなと思ってて、でもやっぱオープニングですね。ワンカットで、
コーヒー運ぶやつ、
で横に携帯で喋ってる親父の声とか、あと本当にさっき言った車のスリップ音とか、ドアが開く音とか、ましてや下にある落書きの文字とか、あの横にあるアートの絵を真似したりとか、全部それを考えてワンカットにしてる、あの凄さっていうか、コーヒーショップに入っても切らないじゃないですか、コーヒー注文して来るまでワンカットで、本当にあのアジトに戻る瞬間までそれが続くっていう、
楽しいね。
どんだけ練習してどんなにタイミング合わせたんだよっていう、
すごかったね。
だってあの間に
あんなヘッドホンして歩いてるから危なくてしょうがないんだよ。
自転車に引かれそうになるし、車にも引かれそうになるしっていうシーンが2回もあって、迷惑なんだよね、
人にもぶつかるし。
でもあれがワンカットだと思うとすげえなと思って、
ね、あの主人公の男の子は前にもなんか出てた。
いや、あんま見たことない、
全然見たことないね。まあ俺は見てもすぐ忘れちゃうんだけど、
結構脇の方を固めてましたよね。
まあ何の話かまだ全く何の説明もしてなかったわ、要は強盗とか犯罪集団のドライバーが主人公なんだよね。そう、そこはあの ドライブに似てるよね、ニコラス・ウェイティングレフ
の。そうですね、逃し屋の話。
そう、ただ それ元締めがいて、ケビン・スペーシーで、でそのベイビーっていう主人公のドライバー以外はメンバーが毎回変更されるんだよね、で、あ、そうなんだ、固定してないんだって思って見てた。
で、あれですよね、 ベイビーだけを信用してるような感じですよね。
まあ他がクズすぎてよくやってんな。
そうですね、結構あれ最初の組も次の組も一人なんか嫌なやつが死んでくっていうような設定だったんで、まあ、それ見てもあんまり動揺はしてなかったですよね、まあ、ちょっと引っかかるものはあるけれどっていう感じ
で、なんかそれでなんでそんなドライバーやってんのかって言ったら、恐喝的ななんか前にヤクを積んだケビン・スペイシーの車を盗んでヤクを台無しにしちゃったのかな、
そんな話してましたね。
そう、それで弁償代としてずっとまあ安い低賃金で働かされ続けて、でも100万円ぐらいもらってたよね。
束はもらってました
ね。100ドル札の束だったから100万円じゃんって思って、
あんな感じでも一応ギリ堅いんですよね、ケビン・スペイシーが意外と。
そうそうそうそう、
なんかユージュアルサスペクツのイメージがあるんで、一番裏切りそうな感じなんですけれどっていう。
全然裏切らなかったね。
それどころか最後ちょっと男気がありますよね。
そう、強要はするけど裏切りはしなかった。
まあでもあのジェイミー・フォックスが今回本当に悪いやつで、
本当にクズの役でね、いい顔してたね、チンピラ
ですね。一時期大統領とかレイチャールズとかもやったアカデミーまで取ったような人が、この役かっていう、
原点に戻ったんじゃないかな。
結構そんな感じですよね。本当に真っ赤な帽子と真っ赤な顔で、今時どうだろうっていう格好で
見るからにクズ。
もうあんた40過ぎてるよなっていう、
いきなり何癖つけるんだよね。お前舐めてんのかな。
でまあ殺すことも全然そうはないしっていう、
あいつね、あいつ入れた時点で今回のミッション失敗だよね。
ですね。
だってもう武器の密売人をまず殺すっていう、
あいつは警官だったって、それを雇って、それを知ってて、あいつを雇ってたんだって言って、あいつを罰せないっていうのが、なんか俺は腑に落ちなかったっていうのはあるんですけど。
要はどうなってたんだろうね。なんかその、取引相手、武器の調達係っていうか、売ってくれる密売人をケビン・スペイシーの、まあ要は、なんつうかこう、仲間だよね、商売仲間で、それをあいつらは警官だっつって射殺しちゃう、
ただ俺の記憶が確かならなんですけれど、一言もあの取引の時に相手側は銃って言ってないんですよ ね、
そうだね、
こっちも銃って言ってないっていうことは、誰か
肉屋って言ってたもん、ね、
通報者がいてもあの銃の取引だっていうのを分からないようにしてるような話し方をしてるなっていうのとか、意外とそういう細かいところが良くて、
そうか、ただシャレで言ってんのかと思った。
あと何でしたっけ、おいを連れて郵便局の下見に行くじゃないですか、
あれもちょっと酷な話です、素顔で行けよみたいなさ。イヤホン外して素顔で行けって、いつもグラサンしてんだよね、
一応そのグラサン越しにあのこいつが逃し屋ですっていうのはニュースに流れてるんですよね、で一応それを親代わりで、あの喋れない里親の、あの黒人のおじいちゃんが心配してるっていう、あの黒人の、あのおじいちゃんもすごい良くて、
ね、
耳が聞こえないんですけど、
手話なんだよね、
一応音楽はあの、こうスピーカーを触れて感じられるっていうようなのがあって、でそれでちょっとした人生相談もすぐ乗るじゃないですか、彼女はどんな感じだとか、あといつまでもこんなところにいるんじゃないっていうのと、
ベイビーは無口だけど手話だと饒舌なんだよね。
一時期そのケビン・スペイシーにお金全部払い切って、あのやっとあのその仕事つかなくて済むって言った時に、次に勧められたのがピザ屋っていうのもすごい良くて、それはおじいちゃんの紹介で、なんか綺麗な金でなんかちゃんと生活をしてくれっていう、なんかちょっとそういったところも好きで、ダイナーの感じとかもすごいいいですね。
でダイナーのね、新人の女の子がもうひっくり返るほど美人なんだよね。
今回あの女の人のキャラクターどれもいいですよ、
ね、いやでもね、すごい美人だけど、ありゃ絵空ごとだよ。
まあそうですね。
あんなだって負の側面一個もなかったもん。
まあそうですね、なんか綺麗な感じで来たのに割と、 あのひどいことを見てもついてくるっていうのがありましたから、
ね、うん、そう、ちょっとね、そこが不満って言えば不満だ、あんないるわけねえよっていう。
でも俺あのランドリーのシーンが本当いいなっていう、
うん、あそこも綺麗なんだよね、色分けしたなんかカラフルな洗濯物乾燥機で回ってる、
乾燥機よくコインランドリー行くと見るんですけれど、うん、あんな風に回らないんですよね。
あ、そうなんだ。
上まで行ったらちょっと重みで下に落ちたりするんで、 あんな綺麗な回転するためにはあの衣装、あの衣装も考えなくちゃいけない、
ふわふわの素材を
しかも回してる、同じぐらいのタイミングで全部回ってるんで、うん、相当あの人も苦労するだろうなとか、
うん、CG かもわかんないけどね。
でも絶対に CG とか使ってないような感じも良くて、
あ、そう、
あの回ってる音ですらあの、
うん、
BGM に合わせるじゃないですか、うん、それがすごく、
うん、いや、
うん、もう
そこは回転数を調整して、まあ、やってる。
何かしやろうと思えばできるんだろうけれど、相当な苦労だぞこれって思いながら。
そうか。はい、ありがとうございます。
はい、なかなかにも。
コンロでやるのか、すごいな。
そうですね。いや、いつもデザートぐらいなんで。
ねえ、今日はお昼だし、ガストだし、金がかかってしょうがない。しょうがない、でも素晴らしい映画を見てしまった以上。
いや、ちょっとこんなのを誕生日に入れたこと
よかったね。
いや、仕事休んでよかったっていう。
いや、江戸川ライト監督がやってくれたね。アントマンも江戸川ライト監督で見たかったな、こうなっちゃうと。
そうですね。もう一回ピルグリムを見てやるべきなんだろうか。
いや、俺は見ないよ。
あ、でもホットファズはもう3回ぐらい見てるんですけどね。
あ、そう、ホットファズはね、見返したいなって思ってたんですよね。
ホットファズはブルーレイで買いましたね。
ゾンビのやつは
ショーン・ザ・デッド。
ショーン・ザ・デッドは4、5回見てる気がするな。
ワールドエンドも3回ぐらい見てるかな。
あ、そう、なんだかんだで見てるんだね。
スコット・ピルグリム出てますよ。
へー。アントマンは2回見たよ。
あと制作っていうか、あの最初作るって言ってたあの宇宙人ポールとかも、あれは最終的にあの違う監督になりましたけど。
そうなんだ。あれもあのサイモン・ウエストじゃなくて、エドガー・ライトが監督する予定だった、
確
かに素晴らしい才能だね。
しかもあれですよね、アメリカではタランティーノの家の地下かなんかに住んでたっていう話で、うん、
ああでもね、今回のは本当タランティーノっぽくあったね。タランティーノフォロワーっていうか、その影響下であることを今日何の照れもなくやってる感じ。もう全編びっちり好きな音楽を塗り固めたみたいな。
俺おしゃれな映画ってあんま好きじゃないんですけど、うん、これはすごいなんか
たまらんか
ったね。たまりませんでした
ね。
あとところどころ間抜けなところもいいんですよ。あの、うん、郵便局に入った時にカメラにあの目が映らないようにってメガネの上に LED でピンク色のやつが光ってたりとか、
どう見てもかっこ悪い。
あと
あのでも郵便局強盗場面は一個もなかったもん ね、
ですね。
外しか映ってなかった。
であんだけ嫌みったらしい、
ま
あ、
最初もないんだけど、
ジェイミー・フォックスがボスかと思えば、うん、ジェイミー・フォックスが意外とあっさりと死ぬっていう、うんうん、あの驚きもいいですよね。なんか
ボスなのジェイミー・フォックス、勝手に仕掛けただけじゃない。
逆にあのジョン・ハムが演じてたあの、うん、あのイチャついてたあの、
そうだね、カップルのね、
カップルの方がなんか割と何でしたっけ、一緒のクイーンの曲を聴いてたりするんで、
歩み寄ってくれてんだよ、
ね、こいつは まだいい方かと思ったら、うん、全然あいつが根に持ってこう
ラスボスになっちゃった。
でもあいつもあいつで最終的に音楽を通してくるじゃないですか。
そうだっけ、
あのダイナーで銃を隠しながら隣に座れよって、うん、そいつのあいつ、あのベイビーの iPod の音楽を聴いて、
うん、
あのその詩になぞってあの、
うん、そうだね、
通すっていうようなことを脅して、でも歌詞はまだ続くぞみたいなことで iPod を奪ってっていう、
うん、
そのミュージカルとか本当嫌いなんですけれど、うん、こういうのはすごい初めての感覚かなと思って。
あ、そう、ララランドは見なかったの。
ララランドは結局見なかったです。
ララランド良かったよ。
でも負けないぐらいすごいと思うんですけどね、なんか。
うん、いや、こっちの方がずっと面白いよ。何より好みだからね。車と音楽は 大好物だよ。
ですね。あの、バニシング・イン・シックスっていう、あの、うん、後にニコラス・ケイジがシティ・セカンズっていうやつでリメイクした車盗む映画があったんですけれど、うん、あれ最初に見たときに、まあ、カーチェイスだけで映画は成立するって言ってたけど、やっぱそれは嘘だなと思ってて、やっぱこういうなんか技術っていうかところが混じってないと、うん、やっぱなんかところどころ間延びするんだなと思って。
ただね、やっぱドライブもそうだったけど、冒頭ですごいさカーアクション見せたらさ、ね、クライマックスもそれを覆すほどのカーアクションを見せてほしいなって思うんだけど、普通に殺し合いの、まあ、車も交えてたけどね、テクニカルはそれほど冒頭ほどではなかった。
そうですね。でも、あの走って逃げるのも音楽に合わせてて、
なんかさ普段全く運動してなさそうなやつなのにさ、ね、パルクールみたいなさ
ジャッキーチェンバリーのなんか机から机にあのジャンプして、
あんな運動神経いつどこで鍛えてんだよって。
あ、でもあのおじいちゃんの前で結構踊ってたじゃないですか。
踊ってるのと飛び跳ねたりするのはやっぱちょっと違う
んですけれど、
高い時からねひょいって飛び降りたり
で、意外だったのはやっぱラストですよね、うん、ラストこういう風に終えるんだっていうところで、
そうだっけ、
割と逃走したりして終わるじゃないですか、
ね、う
ん、しっかりと真人間になろうとして戻ってくるっていう、う
ん、まあ、根は悪くないっていうところがちょいちょい挟まれててね、おばあちゃんにカバン返したり
車盗んでんのに、あの、うん、せめてバッグだけはって言ったら一生懸命ラジオの音変えてから、
そう音楽をまず聞かないと調子が出ない。
あれを、俺音楽そんな詳しくないんですけれど、うん、ジェイミー・ホックスが FM でなんか天国への扉だかが流れてきたらどうのこうのって、
ホテルカリフォルニアは縁起が悪いって、
あれそれ系の音楽なんですかね、流れてきた音楽が全く分かんなかったんで。
あ、よく分かんなかった。
それ
ただ好みの、
ガーリックソースになります。
あ、そうですか。
食べていただきます。ダイライスでご注文のお客様は、シャックライスの世界になります、はい、ダイライスの世界になります、はい、毎日ごとします、はい、ミニコンロの方火をお付けいたします。大変熱くなりますのでお気をつけくださいませ、はい、
どうも。
バトステーキよく焼いてから召し上がりください、はい、失礼いたします。
なんかカットしてあるから箸でいいような気がするな。
ですね。
そう、これ焼いてあるのにさらに
軽く炙るんです
か。焼くのか。じゃあまあ失礼して。
でも
ながらお送りします。
ヒロインがちょっとあの、主人公のお母さんっぽかったっていうのもちょっとあるのかな。ちょっと似てるような感じがあります
よね。あ、そうかもね。お母さんは歌手でね、歌手でしかもウェイトレスだったり売れてなかったん
ですね。いやでもあのジェイミー・フォックスがあのダイナイツシーンは本当に嫌なやつだな、
そうだね、こいつと思って。鋭いんだよね、今まで人殺してるのに何とも言わなかったのに、なんでダイナーは嫌だって言うんだっつって。
でケビン・スペイシーも結構、
うん、
あの元締め感出してるのにやっぱり鋭くて、うん、あのすぐにそのダイナーの女の子の、あのところを嗅ぎつけたりとか、うん、レストランで飯食ってるっていうのが分かってたりとか、
探偵やこっちは、あそこは偶然じゃないんだろうね。
ですね、確実に次の仕事があるっていうので、うん、出たんで。
じゃあなんであんな解放中みたいなし言うんだよって思うん
です
ね。
でもやっぱちょっと子供的に思ってたんじゃないですかね、なんか自分の
甥っ子はどうなんだろうね。なんでセリフ分かったと思ったら見てたのみたいな。モンスターズインクのセリフだった。
ところどころあのファイトクラブの映像一瞬使ったりとか、
そうだね、
なかなかになんか面白いことをやるなと思って。
いや今回は本気だったね。
本気でしたね。
これ撮ったら死んでもいいぐらいの気持ちでやったんじゃないかな。
いやでも本当に望んでたことだっていう話してましたもん。
まあいろいろ挫折が、アントマンとかで挫折があったから苦しんでるんだろうね。
アメリカのロッテントマトで97っていうのはすごいよくわかるなって。
いやそれはねしょうがないよ、俺も入れちゃう
ですよね。
だからあんまりいいからどっかダメな点はないかって思って一生懸命見てたんだ。やっぱねクライマックスもカーアクションが欲しかったなっていう。南くんの方はどうですか。
クライマックスで耳がに銃弾近くで撃たれて、耳が聞こえ、
さらにバンって両耳でね。
で気づくと彼女が運転する車の中でお母さんの曲を、あれ多分初めては聞いたのかな、なんか
そうだね、
テープをずっと聞けなかったのを初めて聞いて、でも耳がちょっと遠いからっていうのでおじいちゃんに習ったやり方で音楽を聞くっていうのがなんか良くて、なんていうかちゃんと育てられた人の声を初めて聞くのはそういう聞き方なんだっていうのがなんか良くて。
家では聞いてたんじゃないの。
いや聞いてないんじゃないですかね。なんか最初のシーンでマムって書いてあったところをずっと見てて、なんか手が伸ばせなかったような感じが。
そうなんだ。
そのテープを取り戻したいがために、一回あのボスのところに戻るっていうあの神経もすげえなとは思いますけれど、
でもそれだけじゃ聞いてたか聞いてないかのそれは何のあれでもないよ。
いや多分
日常生活これまで十何年間
でもなんかそこが聞けなくてなんか夢見てたシーン、最初にモノクロで夢見たシーンが、ちょっと母親なのか彼女なのかどっちかを最初見えなくて、キスした瞬間に、でも彼女だっていうのは気づいたんですけれど、
でもこんなさ、
改めてその塀から出た時に、そのことを知って世界に色がつくみたいな感じ、あまりにも臭い感じですけれど、なんか成長したっていうイメージがあって、
自分も聞いてないテープを勝手に彼女がかけてたら腹立つよね。
いやでも
俺は別に聞いてないなんて描写は全くないから、それは南くんの想像が行き過ぎだと思う
ですかね。まあでも 俺はなんかそんな感じで見ちゃって、あそこすごい好きなんですよ。あと普通の映画と違うなと思ったのがエンディングロールですね。
ああなんか短くね流れないんだよね。
流れなくて昔
なんかキャストとかチェックしようと思ったらすぐ終わっちゃう。
昔のでもテレビドラマとかああいう感じで、
そうだからちょいちょいレトロ調なんだよね。
いやかっこいいなこれ逆にと思って。
ダイナーも古めかしいデザインだった、でもやっぱそういうのってメドガーライト監督が子供の時に憧れた世界なんだよね。
多分それがあるんだと思います。
音楽の古いスター
、まあ心あの車盗んだ時にあのラッパーみたいなやつに言われたじゃないですか、ボディアンド何でしたっけ、ボニー&クライトでしたっけ、ああいった系の映画にも影響はされてんじゃないかなと思って。
まあね。さあそういうわけでベイビードライバーぜひ皆さんもご覧ください。さようなら。
失礼します。